結構さっきアクセシビリティのあのやつの話とかも出ましたけど、そういうなんかまあツイッターとかで回ってくる面白そうな技術とか、まああとは勉強会で取り入れた技術トレンドみたいなものってあると思うんですけど、
うん、
なんか最近面白かったやつとかありました？
僕からちょっと紹介させていただきたいのが、
うん、
トートワークスって呼んでいいのかな？合ってるかな？
僕もわかんない。
トートワークス。
まあ合ってんじゃないですか。
まあ、英語の呼びだけ僕自信ないんだよな。
大丈夫です。
トートワークスレーダーってのがありまして、
うん、
まあこれあの、マーティン・ファウラーってご存知ですか？アジャイルコミュニティ宣言だっけな。
はいはいはい。
を作ったうちの一人なんですけど、この方が、所属されている企業で。で、まあ、コンサル企業なんですよ。そのトートワークス
自体。はいはいはい。
で、いろんな会社に関わったりしているから、まあ技術トレンドもいろいろ知ってると。
うんうんうん。
いうわけで、年2回、トートワークスレーダーっていうのを出していて。
うん。
で、まあ、その時々のソフトウェア開発現場におけるトピックがまとめられているんです。
お
だから、これ読んどくと、まあ、海外でこういうの流行ってんだな、みたいな。
はいはいはいはい。
うん、がすぐわかる。で、まあ、僕ら現役でやっているエンジニアからしたら、そこと、ズレがないかで、うん、自分のセンスが磨かれるし、
はい、
ちょっと上の経営層に近い CTO とかの人が、こういうの見たら、ああ、こういうの入れて活性化させていかんきゃなっていう、一つの指標になるドキュメントだなと思っていて。で、このレーダーでは、それぞれの技術を4つに分けてるんですね。
はい。
アドプト、トライアル、アセス、ホールドの4つがあって、
うん、
まあ大体意訳したら、アドプトが筆形、トライアルがまあ推奨、
うん、
アセスがまあ調査、うん、ちょっとポジティブな面で調査するみたいな。で、ホールドは、ちょっと僕はネガティブな方向に訳して非推奨ってしたんですね。
うんうんうん、
で、実際ホールドは英語でどう書いてあるかっていうと、注意深く使用するとかって書いてあるんですけど、
うん、
まあそういう4つに分かれていますと。
はい、
で、まあ、コトリンの関係だと、
うん、
アローとかデテクトがトライアル。
はいはいはい、
まあ推奨というか、ちょっと入れる価値あるね、みたいな。で、コトリンテストってやつ僕は存じ上げなかったんですけど、うん、アセス。調査。で、僕の、チームで使っているリアクトネイティブだと、
はい、
まあ、ウェブも絡むんだけど、ESLint。で、はいはいはい、ジェストにチェーンメソッド的なやつを足す、ジェストウェンっていうライブ
ル、はいはいはい。
あと、リアクトフックス。
うんうんうん、
で、はい、あと、リアクトテスティングライブラリっていうのがトライアル。
うんうんうん、
で、エンザイムってやつが、まあ、リアクトテスティングライブラリと完全に競合する、先に出ていた強めのライブラリがあるんですけど、これがホールド。ホールドは、ま、非推奨という
。なるほど。
で、実際エンザイムの、その、解説にも、エンザイムよりリアクトテスティングライブラリ入れてる方が、
うん、
チームの生産性上がってるぜ、みたいな
こと書いてあって。はいはいはい。
うち、なぜか、その、エンザイムとリアクトテスティングライブラリが共存している。これ、歴史的経緯があって、
うん、
UI テストやりてえわ、みたいなことを俺がやってて、はいはい、チームの子に調べてもらって入れたのがエンザイムだったんですよ。
はいはい。
で、その後、エンザイム使って UI テスト書こうと思ったら書けなかったところがあって、
はい、
で、それに関しては、それに関して俺がリアクトネイティブはリアクトネイティブテスティングライブラリっていうのがあるんですけど、
はい、
それ入れたんですね。で、その後にレーダーが出て、エンザイムホールド、うわーみたいな。
なるほど。
これ消すのもなーみたいな、
うんうん。
入れてくれたこの気持ちもあるしなみたいな。
ああ、なるほど。
まあ、いずれ、取っ払うことになるんですけど、結局競合しちゃってるんで。うん、
はいはいはい。
まあ、そういう思い出話があります。
なるほど。
うん。あと続いて、もうちょっと、抽象的に見て、モバイルアプリ全般だったら、ビットライズがトライアル。
はいは
い、おめでとうございますって感じです。で、ツイート UI がアセス。
うん。
まあなんか、ツイート UI まだバギーだから、はい、まあ検証するにはいいけど、ちょっとまだは早いかな、みたいなことが書いてありました。
なるほど。
うん。で、最後に、まあ、チームビルディング的な感じなんですけど、まあ、日本でもなんか、10倍生産性あるエンジニアみたいな。
はいはいはい。
なんて言ったらいいんだろうな。まあ、他の人より、生産性高いけど人間性に問題があるみたいな。
あ、
そういう人は、そういう人を指す、な、10X、
うん、
まあ、10×、 エンジニアっていうのがあって、
はいはい、
まあそれがホールド、まあ非推奨扱いになって
る。なるほど。
うん、で、トートワークスレーダーには、まあなんて言うんだろう、そういうコラムみたいなのもあって、その中に、はい、そういう、もうソフトウェア開発っていうのはチームスポーツであると。
はいはいはい。
もうチーム、もはやチームスポーツみたいなもんだってなってて、そういう生産性の高い、めっちゃ高いエンジニアが牽引していくっていう時代ではなくて、
うん、
チームでスクラム組んでやっていきましょうみたいな。
おー、なるほど。
やっていく方が良いと。
うんうんうん。
うん。で、これはまあなんか僕の感覚としても非常に近いところがあって、
うん、
まあ大体こういういい記事読んで、ああ、それそれみたいな、
うん、
なるケースって結構あると思うんですけど、僕はもうそれになってましたね。
はいはい、なるほど。これ結構意外だったのが、
うん、
コトリンでアローがトライアルになってるのはちょっと、いや、完成度はめちゃくちゃ高いんですけど、
うん、
結構受けてるんですかね。まあ僕も一回入れようと思ったことがあって、まあ失敗したんですけど、
うんうん、失敗したんですね。
失敗したんですよ、うん。ちょっとね、新しい概念というか、そういうものを入れることになるんで、まあ、チームメンバーからしても正直これ以上入れるのはっていう話もあったし、まあもともと、ね、設計がちょっと難しめのアプリでもあったので、まあ、これ以上その複雑度を増したくないっていう意味で、まあ、アローは入れられなかったんですけど、
うん、
まあ、結構なんか、そうですね、アロー、まあ、難しいっていうか、なかなか理解に時間がかかるっていうところで、まあ、学習コストは高いものかなと思ったんですけど、まあ、推奨になってるのはちょっと面白かったですね。
うん。
うん。
実は、アロー自体は、2019年4月版の、レーダーにも掲載されてたんですけど、うん、その時はアセス。
おお、なるほど。
で、昇格したわけですね、トライアルに。
おお、すごいですね。
うん、
結構、アローだと、アローについて質問すると、すぐツイッターとかで、コントリビューターの人が答えるってくれたりするんで、すごくこう、うん、なんだろう、デベロッパーの、そのコミュニティ的にすごくしっかりしているっていう印象もあるし、コントリビューターが前向きに開発していることが分かる、すごくいいものだなというのは思いますね。
うん。
うん、
あと、ま、国内でもそういう、アンドロイドにスカラ入れようみたいなことをやっていた人とかが、はいはい、まあ、コトリンプラスアローでええや
ん。ああ、そうですね、うん。
っていうケースも結構あって。
確かに。
まあ、なんていうか、そういう関数型の考え方っていうのかな。
うんうん、うん。
があるんだったら、なんか、これを入れると結構良さそうな気がしますね。
うん。
まあ、とはいえ、万人におすすめできるものでもないかなっていう気が
します。まあ、それは本当にその通りですね。うん、まあ、ご利用は計画的にちょっと。
そうそうそう。
入れていただいてって感じですかね。うん。うん、
あと、デテクトは確かリントツール。
そうですね。うん。
あ、なんだっけ、競合してるやつありましたよね。
今は、
KT リント。
はい、KT リントが多いイメージ。がありますが、うん、最近出てきましたね。
KT リント自体も多分昔は書いてあったかもしんないけど、今はデテクトが載ってますね。で、基本的にレーダーは載ってないのは悪いって意味ではないんですよ。
うんうん、
特に言及することはないから、載ってないとか、
はいはい
はい、そういうこともあるので。ただでもデテクトはトライアルにいるっていうことは、いろいろ比較した上でデテクトの方が優れているという判断があったのかもしれないですね。
うんうん、そうですね。なんかこの前見た、オープンソースのやつで、
うん、
どっちも入ってるやつありましたけどね。
あ、両方入れて
た。そうそうそう、両方入れてんのかと思って。
それはすごいな。
そう。いや、それで結構久しぶりに名前聞いた気がしてて、どうなんだろうと思ってたんで、結構なんかちょうどいいタイミングというか、うん。なんかやっぱ調べてみる価値は引き続きありそうだなっていう感覚はありますね。
うん。
うん。あとは、結構 SwiftUI とかね、気になってますね。
あ、一個訂正です。はい、ESLint はトライアルじゃなくて、アドプト。筆形ですね。
おぉ。まあ今、Lint、すごく大事ですもんね。うん、
で、ESLint は、タイプスクリプトを使ったとしても、JavaScript を使ったとしても、
うん、
ガチの、サポートがあるんですよ。タイプスクリプトのマイクロソフトが ESLint をサポートに、貢献し、コントリビュートしているとか、
はいはいはい。
だからもう、まあ、タイプスクリートにおいては TS リントってやつと、
はい、
まあ、が昔デファクトだったんですけど、もうマイクロソフトが ES リントに注力するってなったんで、
うん、
TS リントの方は、まあ、緩やかに、デプリケーテッドになっていくという表明もされてました。
はいはいは
い、
なるほど。うん。
あとは、まあ、リアクトフックスは、これまでそのリアクトのコンポーネントの書き方で、
はい、
関数じゃない、クラス継承型の書き方があった中に、
はいはいはいはい、
関数型の書き方、うんうん、まあ、リターンしたやつにコンポーネントを書くっていう書き方があった中で、はい、その関数型で関数型でできなくてクラス継承型で、唯一できていたっていうことがリアクトフックスの登場で、
うん、
ほぼ差がなくなった。
なるほど、
うん。うちもリアクトフックスでできるだけ書くようにしているんですけど、はいはいはい、本当に書きやすくなりました、
ね。いいですね。
まあ、あと、さっきも言いましたけど、リアクトテスティングライブラリは、まあ、そりゃそうだねっていう感じです、
ね。なるほど、なるほど。
うん。
うん、
まあ、あと、Swift UI がアセスなので、まあ、それよりも全然完成度がまだ上がっていない Jetpack Compose はまだまだ全然って感じですね。
うん、そうですね。
もしかしたら来年のレーダーとかに入ってきそうな気はしますけど。
うん。まあ、どこまで、1年で作り上げられるかっていうところはありますね、
うん
うん、
ちなみにジェットパックコンポーズって使ったことあります？
まあ、最新の Android Studio 4.0 か、
うん、
で、多分 Dev 01 か Dev 02 ぐらいのジェットパックコンポーズがあるんですけど、
うん、
それは軽くもうニュープロジェクトで触れるようになってるんですよね、
うん、
なんでまあ、ニュープロジェクトして、ああ、なるほどね、こんなもんかと思って閉じました。
まあ、僕もそうですね。ああ、なるほどね。で、まあ、一応いけるね、みたいな。
そうですね。
ちょっと今は、あれですよね。その、これまでのコンポーネントと同じことはできますよっていうのをアピールしているに過ぎなくて、
うん、
まだその先の柔軟性っていうところにはまだ手出しできてない印象を受けましたね。
うん、そうですね。
うん、
なんかなかなかその今多分、そのジェットパックコンポーズでのプレビューとかがまだ全然開発中っていうところもあるので、
うん、
まあ実際にその UI を作って、まあ何かアプリを一個作ってみるっていうのには少し早いかなと思いつつ、まあ気力があれば、気力とやる気があれば十分にできるのかなとは思ってますね。
うん。
うん、
まさに、まあ、同じ意見ですね。
まあ、ちょっと早めに触ってみるっていうのはいいのかなというふうに思いますね。
うん、あと、その、10倍エンジニアっていうのにはどう思いました？
10 倍エンジニアはね、まあ、いや、まあ、その通りですし、
うん、これ言いにくいんだよな、正直。話題にすんの。
結構ね、難しいところなんですけど。うん、
誰しも超できるけど人格悪いやつって浮かぶと思うんですよ。あいつのことかな、みたいな。
いや、まあ、そう言いつつも、結構まあ、そうっすね、すごく仕事はできるけど、っていう人いなくはないですけど、それでも割と最近は、そういう人でも、チームに対してのある程度のその尊重というか、そこら辺をしつつ、まあ5倍だったり10倍できるっていう人はいますし、
うん、
まあチームの中で引っ張っていく存在ではありつつ、そのチームのこともちゃんと尊重して、ちゃんとその教育面だったりとか、そういう、まあ、発信だったりとかっていう部分もちゃんとしてるっていうエンジニアは、いると思うので、
うん、
まあそういう意味で言うと、なんだろう。相手を尊重せずに、だったりとか、まあ、実力だけが無駄にじゃないな。実力だけが高くてっていう人が、まあホールドっていうのは納得感があるかなというところはありますね。
そうですね。うん、実際その、まあ解説みたいなところを読んでもそういうことを言ってて。
うん。
まあ結局その、 チームよりも生産性ファーストだって時代は終わりつつある。
うん。
だチームのことを、まあチーム第一って言ったらあれなのかもしれないけど、まあ言っても過言ではないかな。
うん。
なんかそういうあたりで、発言できるとか。
うんうんうん。
そこが大事なのかなと思いますね。
うん、
で、まあ僕も結構、なんていうんだろう、まああんまり自分の評価とか聞きたくないんだけど、まあ言うタイプなんです。
はいはいはい。
ズバッと。
はい。
うん、でもその中にそういう、チームを大事にするっていうところは忘れないようにしている。
はいはいはい。
決してなんか一人よがいで俺がこうしたいか、俺がこうしたいからこうっていうよりは、
うん、
その合理的、俯瞰して合理的に見てこうだからこうみたいな。
はい。
そういう風にしたいなと思っているし。
うん。
うん。まだ、まあ、いずれにせよまあなんか技術だけあったら OK なんでしょっていう時代はもう終わりますね。
うん、そうですね。あとやっぱりちょっと思ったのは、結局その人自身が10倍の生産性を持っていたところで、
うん、
そういう、その相手を尊重しない人っていうのは、多分他のエンジニアを 0.1 ぐらいにしてしまうと思うんですよね。
まさにね。
うん。なので、結局のところそういう人を、まあ、雇ったとしても、結局周りの生産性だったりとか、まあマネージャーだったりの、胃を痛めたりとかっていう部分で言うと、まあそうでしょうねとしか言いようがないというか、
そうそうそう、だから昔は、うん、あのそれでもよかった
んです、うんうんうん、
だけど今はもうそういう時代じゃない。
そうですね、
うん、本当にスクラム開発とかっていうけど、うん、本当にスクラム組んでやっていく必要があって、
はいはいはい、
うん、その中に尊重、いろんな職種に対しての尊重はなきゃいけないし、
うん、いやそうですね、
うん、っていうのがちょっとね印象に残りましたね、最近読んだものの中では、
うん、そうですね。あとちなみに、
うん、
今レーダー読んでて、
うん、
軽く気になったやつあげると、はい、まあディペンダボットとフィグマがトライアルに来てるっていうのは、
あ、
まあ、あの弊社で結構ディペンダボットとフィグマ使ってるので、結構これは
あれ、ディペンダボットって、Android とかでもいけるんですか？
Android でもいけます。
そもそも、ディペンダボットって何するやつですか？
ディペンダボットは、うん、勝手に依存関係を調べて、
うん、
あの、バージョン上がったら勝手に上げてくれるすごいやつです。
おぉ、ガシャンガシャン。
あ、そうです。
リゲットボコタイ。
いや、だから、あの、セキュリティパッチオンリーっていうのもあって、はいはい、セキュリティパッチが、なんか、あの、あれです、本当にやばいセキュリティパッチとかだけ当てるっていうのもありますし、
うん、
確か勝手にマージしてくれるオプションとかもあったはずで、ただ多分まだあのメジャーだけとかパッチだけっていうのはまだできないっていう感じで、なんかあのどうだろう、有名かどうか分かんないですけど、あのスクエアのワークフローっていう OSS があるんですけど、
うん、
そこでディペンダボット使われてて、結構なんかそのリポジトリをサブスクライブしてると、めちゃくちゃディペンダボットが働いてる様子が見れます。はい。
僕のチームではまだディペンダボット入れてないんですよ。
はいはいはい。
別のチームでは入れてて、
うん、
割とそれをフックにいろんな人が仕事してる感じ
です、ね。はい、へー、なるほど。
うん、ただリアクトネイティブにおいてはこのバージョンでロックしておいてくれ頼むみたいなケースが多少あったりするので、ちょっとあの慎重になってますね、
うんうんうんうん、そうですね、まあ、そこら辺の結構まだプレビューではないんでしょうけど、
うん、
若干ベータっぽい雰囲気もあるので、まあ調べつつ、まあとりあえずプルリク出してくれるだけだったら全然使えると思うんで、使っていくと良いかなという感じですね。
そうですね。嫌だったら、まあ、また、キック、プロジェクターがキックしちゃえばいいので。
うん。
GitHub のね。うん。あと、Figma？
Figma は、
Figma はどうですか？
Figma は、いいですよ。
おぉ。
いいですよ、以外答えようがないですけど、うん、あの、デザイナーが、めっちゃ仕事してる様子が見れます。うん。あれは、すごく面白いし、
うん、
その、なんて言うんですか、その、あれあれあれ何でしたっけ、デザインツールで
スケッチ、
あ、そうそうそう、うん、スケッチとかだと こう、あ、できましたって言って渡してもらってみたいな感じだったじゃないですか。
うん、で、スケッチファイルをエンジニアが開いて、
あ、そうそうそうそう。
で、フォントがねえって言って、イライラしながら、フォントください。
そうそうそうそう。そういうのが、なくなったし、ね、で、あの、ウェブベースなんで、若干重いっていうのはあったりとか、あと、ちょっと、これはうちの使い方が、あの、ヘビーなんですけど、うん、あの、コメントを300個とか書くと、若干重たくなるっていう。
300? まあ、スケッチとか、まあ、XD もそうなんですけど、要素に対してコメント打てるじゃないですか。
そうそうそう。あの、要素に対してコメント打つんですけど、
シーケンス図が。ツリーが300ぐらい。
いや、ツリーっていうか、こう、ポチポチあるやつ。
はいはい。
が、300。今、200ぐらいかな。200何十個とか。あるので、そうすると若干重たくはなるんですけど。
まあ、そりゃそうだよ
な、うん、みたいな、うん。でも、すごくよく動いてるし、
うん、
かなり楽できますね、あれは、うん。
料金的にはお高いんでしょう、でも。
いや、お高くないはずです。
あ、そうですか。絶対。スケッチが年間1万とかですかね、確か。
ああ、そっか、そう、スケッチって買い切りじゃなかったで
しょ。あ、買い切りだっけ？
忘れました。
忘れたわ。てか、俺 XD しか使ってないから。Adobe XD はね、無料なんですよ、うん、その、
はいはいはい、あの、
複雑なことをしない限りは。
Figma は多分個人で使う分には無料で、
うんうん、
チームとかだと若干値段が多分月額とかでかかるんですけど、そんなになんかめちゃくちゃ高いってほどでもないんで、
うんうん、
トライアルで使うとかも全然ありだと思いますね。
Figma か。あ、ちなみに、オトバンクではそういうのをやっていただけるデザイナーさん募集してます。ここに来てね、急に。急に宣伝を挟む。
急に宣伝が入っていた。いや、デザイナーね。
好きあればね、
うん。いや、デザイナーは常に欲しいですからね。
キャッシュのデザイナーさんはやっぱ優秀なんだなっていうのは、ドキュメントとか、ドキュメントじゃねえ、なんていうか、ブログとか読んだら分かりますね。あと、出てくるアプリの品質とかも。
はい、はい
はい。あ、ここ多分デザイナーさん、デザイナーさんが頑張ってエンジニアが超頑張ったんだろうなみたいな。
いや、そうですね。思ってるし、うん。うん。なんか、こういうこと言うと、いやいや、その、弊社のデザイナーもそうだしっていうか、一般的なデザイナーそうだよって思われるかもしれないですけど、結構その、リズムで考えていく様子っていうのが、すごくこう、スラックとかの発言でも伝わってくるのがすごく面白くて、
うん、
なんか基本的にこう感覚的なものじゃなくて、デザインをその理論に落とし込んで、まあこういう調査結果があるからこの UI はこうすべきだとか、その文章の流れであったりとか、そういう印刷物、まあアプリも、
うん、
まあ UI だったり印刷物に対してすごく理論を当てはめていくっていう様子がすごく面白いんで、
うん、
まあそういう人と働きたい人はちょっと弊社に弊社に来ていただいて、ね、まあ遊びに来ていただいて、ちょっとお話できればなとは思いますけれども。
みんな人を募集して
る。いやいや、もう常に人を募集してます、ね。みんなね。
うん。